今日は、ギャラリーまで、卒業設計日本一決定戦2008という展覧会をがやってるんですけども、その日本2位を取った小野沢道子さんにインタビューをします。でこの展覧会はギャラマで8月21日から8月30日まで、やってるということです。で、それでは早速、小野沢さんに話を聞きたいと思います。で、今回の、卒業設計日本一決定戦で、日本2位を取った小野沢さんが、すごく議論を醸したらしいです。で僕は実際会場に行ってないんですけども、その作品についてちょっと概要を説明してもらいたいと思います。じゃあ小野沢さんお願いします。
よろしくお願いします。小野沢です。私が作ったのは、ものとしては私の、家族、父と母と姉と私が住む、住宅で、けどこのまた住宅の規模がちょっと大きくて、真ん中に大きな箱があって、その周りを、ぐるりと2層の廊下と、あとその周りにさらに取り付く、小さい箱が、取り付いているという、そういうプランなんですけれども、
これ、展覧会で見た時にはコンクリートを実際に自分で打って通じて作ったんですよね。でその一部屋というのはその一部で、実際には全体を作ってるということで良いんでしょうか。すごく部屋がこれで多分20ぐらいあると思うんですけども、
はい、全体を作って、はい、ます。
はいはい、それで、20ぐらいの部屋で、プラス真ん中に中庭っぽいのがありますけど、これは何なんでしょうか。
中庭じゃなくてこれは箱なんですね。
箱、
はい、
以上、タイトルに教会って書いてありますけども、
そうですね、けど教会っていうのはこの真ん中の箱だけを表してると思われがちなんですけれども、はい、私としてはもう建物全体が、建てたのは住宅ですけれども、教会全体が教会であると思ってるというか、そういうつもりで作りました。
はい、多分まだタイトルが正確に言われてないと思うんですけど、私の家、教会または牢獄っていうのが、この作品のタイトルで、このタイトル自体すごく面白いとよくできてると思うんですが、なんでこういうタイトルにしたんですか。
そうですね、私の家っていうのはもちろん分かりきってるというか、住宅の時点で私の家だなっていうのがまずあって、で家にか、いや教会っていうのがなんか私のいつも感じていることで、もう生活っていうものはそのもので、宗教みたいなものだとみんな気づいてないけれども、こうある常識の概念に従って生きている、それが宗教みたいなものだっていうことで、それがこう、住宅を拠点としてというか展開されていて、それってなんか自分にとって教会みたいなものだなっていう気持ちがまずあって、あとなんか個人的なことかもしれないですけど、家がそんなにこう、仲の良い家族じゃなくて、その中にいる時にいつも、窮屈さというか、そういうものを感じて牢獄っていうところがあって、また作ってる時になんか自分が作ってるものは何であれこう自分をそのまま表すことになってるような、どんなミスもどんな成功もこう全て自分を自分としてこう解釈して、そこからまさに私だって思うところがあって、それで私っていうのを最後に頭につけたんですけれども、
だから、この、住宅は、私イコール私の家イコール教会であって、なおかつ牢獄であると、はい、そういうことですよね。
そうですね、また、私ってつけた時点でこの家全体をその家っていうものをそのものを、私みたいだなって感じるところがあると、こうその家の中にあるものが自分っていうこの意識がある方ですよね。で自分っていうその殻というか、この体だとこの家を捉えた時に、その家の周りに広がっているものを外部環境というか、今その自分じゃない 松田さんとか五十嵐先生がいらっしゃる方だと捉えた時に、自分はこの体から意識が出ることはないわけですよね。でそういう意味でこの家からは私は一生出ることができないわけじゃないですか、まあ、ヨガでなんかちょっと宇宙とつながったとか言ったら分かりませんけども、けど私はこの家から出ることができなくて、そういう意味では私はこう一生出ることができない、それで牢獄っていう意味もあります。で牢獄っていうのはマイナスの意味ばかりじゃないというか、
ちょっとこれは作品を見た人じゃないとなかなかわからないと思うんですけども、簡単に作品のプレゼンテーションの説明ですが、基本的には、びっちりこう文字が図面に書き込まれていて、で、部屋の細かい隅々まで延々と、これ日記なんですか？
日記に相当すると思いますね、
はい、日記に相当する、まあ、小説か分かりませんけども、そういうものが延々と書き込まれていると、文字数でいうともう何万字あるのか分かりませんけども、まあ、とにかくこういうプレゼンテーション僕も初めて見ました。であとは、見てちょっと驚いたのは外観が一つもないってことで、全体像が全く分からないんですよね。で、まあ、今牢獄で自分から外に出ることができないっていう話がありましたけども、本当にこの建物から外、建物外から、これを見た、まあ、そういうパースとか、模型ですらなかったのがすごく印象的でした。それは何か意図があったんでしょうか？
そうですね、最終的に描いてる時に思ったのは、その自分は自分を鏡に映して以外は実際に見ることはできないっていうのと、まあ、そのままリンクしてるというか、まあ、自分を外側から見ることはできないこととつながってると思います、
はい。一応そのなんか審査の会場で、今年の審査は割とこう議論を醸したそうですけども、実際どういう審査だったのかを、よければ五十嵐さんから説明していただければと思いますが、
まあ、議論のファイナリストでこれ残ったところまでは、まあ、これはまあ多分すごくプレゼンテーションが際立っていて、先ほども出たけどもびっしりと、まあ、入れ墨のように、あるいは呪いの言葉のように文字が詰め込まれたドローイングと、まあ、本当にコンクリートを打って作った模型の、まあ、その強度の強さで、まあ、残るだろうとみんな思ってて、まあ、実際残ったんです。その後は結構議論が分かれて、結構しゃ、まあ、これよく最近の卒業設計の現場でよく起きる話なんですけど、社会性なのか私性なのかみたいな議論がやっぱここでも起きて、で、まあ、さっきもちょっとあったけど、まさにその外から見たね、外観がどうなってるとか敷地の話って確かあんまなかったよね。だから、まあ、そういう意味である意味でこう徹底的に私性を突き詰めた、まあ、僕は結構最終兵器っていうか、かなり徹底的にやったなっていうので僕はすごくずっと推していて、まあ、一方でそのことをどこまで評価しているのか、付き合っているのか、あるいはこれなのを評価すると恐怖的に悪い影響が出るんじゃないかっていうことも含めて結構議論になって、まあ、最後、まあ、日本一になったものと含めてこれで、まあ、議論になったんだけど、ただ、まあ、僕は僕の個人的な意見だけど、なんか日本一はその力で日本一を取ったというよりは、まあ、僕の見立てだと日本になった、こちらのファンがむしろ議題の中心にあって、これを1位にしていいかどうかというのは多分今回の議題の中心だったんです。で、まあ、これは1位にしてはまずいという意味で多分消極法によって今回の京大の、幼稚園が1位になったって、まあ、そういう意味では実はずっとこの案が会場を引きつけていたという状況でした。
あ、ちょっと聞いていい？それでね、
これ自邸じゃない。で、普通学生の設計って、まあ、最初2年生ぐらいの時に住宅やって美術館とか公共施設やってだんだんでかくなって、まあ、卒系ぐらいになると、まあ、大きいものやるというのは、まあ、セオリーだよね。そういう意味で言うと、まあ、卒業設計なのに自邸をやってるっていうのは、まあ、そう、まあ、まさに逆行しているし、大学の先生に なんて言われたのっていうか、どういうふうに学内でこれ評価されたのって個人的に聞きたいんだけど。
あ、ちなみに、大阪大学ですよね、うん、研究室は、
あ、研究室は、都市計画論領域の、鈴木武史先生の元で、
絶対ですイカタの研究してる。
あ、けどイカタの研究はもう鈴木先生の代で全部終わったよって言われて、うん、私はもう全然違う研究を、
はい、なるほど、
はい、
学内で どういうふうに言われてる
の？学内では例えば公表会とかしますと、まあ、全然上位3位とか発表されても入らないですよね。その後に審査員の先生とかに聞くと、まあ、面白かったけどみたいな感じで押さないのと、まあ、唯一鈴木先生が僕はあれいいと思うんだけどねっていう感じでこういや別の機会があるよみたいな感じで押してくれるだけで、
途中でこう見せた時は何か言われたの？その、まあ、その卒業設計これからまあ始めるって言ってそれ全然先生には見せないんだったの？
いや、そのギャラマの、うん、ブースにも置いてあるんですけれども、途中のエスキス段階の、ものをいっぱい見せると、そうですね、家族の問題に向き合うという点を強調してプレゼンしていたので、私の先生はそういうのが結構好きなんで、他に今までにないタイプ その自分に絶対必要な問題を解決するっていう点で、ないからこのままで進めたらいいんじゃないかなっていうことはすごく言っていただきました。
ちょっとこれは五十嵐さんに対する質問なのか小野沢さんに対する質問なのかわからないんですけども、僕がちょっと興味を持ったのはその2年前の、大西真紀さんが日本3を取ったんですよね。でその時から、まあ、その姿勢あるいはその自分性みたいなものを前面にこう出してくる、まあ、卒業設計展が、出てきたという話を僕は聞いてるだけなんですけども、で、今回の、小野沢さんのもある種その大西さんが、卒業設計展に出した時とちょっと似たような感じだったのかなと思ったんです。で、まあ、伊藤さんがその審査員審査で、要するに社会性みたいなものを全く排除してることに対して割 と消極的な反応を示したっていうのは聞いたんですけども、で僕もちょっと気になるんですけど、そもそも、まあ、姿勢と社会性っていうのはこれは対立すると考えても良いんですね。僕はあんまりなんかその姿勢に対するとしたらちょっと違う言葉がありそうな気はするんですけども、
僕に聞く
じゃあそれは小野田さんに、
なんか私としてはそこがすごく疑問というか、みんな何を話してるのっていう感じだったんですけど、やっぱ自分を通してこの世界を認識してるわけですよね。だから自分が何を考えてるかをわからないと社会に対して何を言うかも結構あやふやなことになるんじゃないかっていう気持ちがあって、私はその自分が何を考えてるかっていうことを突き詰めようとしたわけですよね。それをなんかこう自分の殻に閉じこもってるっていう意味で社会性がないっていう意味で捉えられたのが、私はすごくちょっと、まあ、言ったら不愉快というか、なんか社会的に言ったらこれが正しいだろうっていう、なんかふわっと世間に漂ってる認識をそのまま正しいとして自分の中で淘汰せずに受け入れて、それを正しいと認めてたら実はそれが間違ってた時どうするんだみたいな、自分はその問題に対してどう向き合っているんだみたいなことをちゃんと考えれる人間じゃないとダメだろうっていう意味で、私は姿勢を通してその先に社会性がそのうちというか考えられるだろうっていうつもりで、まあ、今回は徹底的に何を自分が考えているのか洗い出してみようっていうつもりだったんですけれども、
つまりその小野沢さんの中では、社会性を否定してるわけではないということですよね？
そうですね、全くないというか、そこはちょっとっていう感じですね
なるほど。だからね、はい、まあ、僕も基本的には私性を突き詰めて反転して社会性に到達してるからこれすごいと思って、まあ、そうなんだけど、でその一方で実はまあ私性社会性の話を全部抜きにしてもっていうか、まあ、むしろそっちの方がすごいじゃないかと思ってるのは、まあ、さっきもちょっと触れたこの文字で追いつくされたドローイングというか、まあ当時審査の時も言ったんだけど、こういう表現形式に結構僕はすごく衝撃というかインパクトを受けたんですよ。こういう、まあ、展開図にこうなんか文字がぐにゃーっとあって、それが続いて追い尽くされてるこの感覚っていうのは正直言ってあんま見たことがないというか、まあ、であの時も言ったけど、リベスキンドだったら死んだ人の名前を並べるとか、ジャンジャックルクーだったらなんかもうちょっと もうちょっと短いポエムが入るとかあるんだけど、だからここまでこう文字を埋め尽くしてる、単純表現形式においてじゃあすごい意味があると思ってるんだけど、なんでこんなことをやろうと思ったのかっていうか、なんかきっかけを知りたいなと個人的に思うんです。
私たちではこう最終的にこういう表現形式に到達しようって思ったわけじゃなくて、まず1枚目プランが決まってから、とりあえずプランを書いた時に失敗したんですけど、その時に製図室に戻っ、ちょっと生協に出かけて戻ってくる間にあった出来事を、まあ、何月何日こういうことがあったって書き込んだ時に、本当に私の生活はこういう出来事で埋め尽くされてるよなっていうのがあって、でまた自分が何をしたっていうことをその図面に書き込んでみたところで、なんか、いやちょっと待ってくださいね、このそうですね、一般的にこうプランを見た時にどこで何が起こるっていうのを読むのがプランを読む快感だみたいなことを、まあ建築の学生とか先生とかおっしゃるけれども、なんかそのプランを書いた自分の気持ちが、そのプランの部屋部屋場所場所にこうどうあるかっていうことは、こうプランを書いた側の気持ちはそこにないというか、読み取る側の気持ちがそこにあるだけで、だから読み取る、あ、書く側の気持ちがこう何を考えてこの部屋を作ったのかみたいなことが書いててもいいじゃないかみたいな気持ちと、その、研究室に帰、あ、製図室に帰ってくるまでにあったことを書いたっていうことがリンクしたみたいなところと、あと卒論で記録をして、それを起こしてっていう活動というかことをしたんですけど、その時にいくらこう記録をたぐってみても自分も覚えてないしビデオとかにも映ってないみたいな断片があって、そういうものがなんかいくら記録をしても過去っていうものはどんどんこう消えていってしまうみたいなところもあって、なんか今この卒業をしている瞬間の自分とか、そういうものをもう全部留めておきたいというか、全部をこう正確に保存することは無理にしても書いておきたいっていう意味で、これはその家の外側に書いてあることは全部この卒業をやってる間の記録なんですね。
わかりました。でちょっと僕今聞いてみたいと思ったのは、その鈴木武史さんはその言い方の研究とかでやっぱりモダニズムと、距離を取るというか、モダニズムではなかなかその人の位置とか、まあ、そういうことを全部排除、したような、まあ、モダニズムに対してそうじゃない研究をしてると思うんですね。どこにどういうふうに人が3355集うことで空間が成り立っているか、でそういう影響っていうのはこのなんとなくこう文字をぎっしり空間に詰めてる印象から僕はなんか影響を受けてるのかなと思いましたけど、そういうのってありますか？
これは先生にはちょっと悪いんですけど、ないと思いますね。
わかりました。まあそれはいいです。はい。じゃあ、
まあ多分もうそろそろ最後の質問になるんですが、まあこれやって卒系日本一に出して、まあどうなんだろう、思いのほかなのか狙ったどうなのか分かんないけど、まあそれはやっぱ注目を浴びたと思うんだよね。そのことがどうだったのかっていうことと、でまあ今回展示をまあ半年ぐらい経って、まあ、今回構成して、まあ、今回の展示でこう何をちょっと新しく変えたのか、であとまあちょっと今回の、まあ、話のところ展示会場にいるらしいので、まあ、ちょっと今回の展示について話をあと、まあ、していただければなと思います。
そうですね、1つ目の質問なんでしたっけ？
1つ目の質問は、まあ、卒系日本一を出して、まあ、ある意味で、まあ、学校の中でそんなに注目されなかったけど、こう逆に全国の場で、まあこうね、伊藤さんともある意味でバトルと思われるような場面もあった、注目を浴びたわけだよね。それもどうだったかっていうことと、今回の、まあ、展示について あとそれだけ。
日本あの一のことについては、他にない形式だっていうのはすごく分かってたんで、そういう意味ではあのまあ自分でもあの注目を浴びるんじゃないかなというか、ここでこうあの見過ごされたらもうまさに何もなかっただけの作品というか、あのまあみんなと同じように、みんなと同じようになんて言ったら全然失礼ですけど、作っただけっていうことなんだろうなと思ったんですけど、どっかにこう絶対誰かの気持ちに引っかかるものがあるだろう、あってほしいみたいなことがありましたね。あの実際にこう学校の講評会とかでも先生に、いやあれは本当に気にはなったんですけどみたいなことを言われたので、そういうのはあったと思います。で、展示についてはもうまさにただ、卒業設計からこう時間が経って、私結構2位っていうことに変なこう囚われ方をしていて、あの2位であることに、あ日本2位であることに結構変に囚われて、まあそれを整理するきっかけというかになればと思って、まあしかしあのもうここで一旦ピリオドを打つみたいな気持ちを込めて、あの今まで撮っておいた模型とかをほとんど全部持ってきましたっていう感じ。27日に大阪に帰るので、それまでは会期中ほとんどいるつもりですので、できたら皆さん来てどう思ったかなど教えていただけたら
で、直接小野沢さんと話をすることができるということですね。僕ちょっと最後に一つだけ聞きたいと思ってたのは、ちょっと話が戻るかもしれないんですけども、まあ、自分の私性をやっぱりこう出して、自分が思ったことをやっぱり伝えないと仕方ないと。でこの家は家が私であると、それはすごくそこまで生きった人なかなかいないと思うんですけども、逆にあらゆる人は私を持ってるわけで、で小野沢さんはもちろん自分を私を持ってるけれども、他の人だって私を持ってる人で、私を持ってるわけで、でそれを何らかの形で表現するけれども、そこまでは出さないっていうところはあると思うんですよね。であらゆる人が私私私私って言ってたら、ちょっとそこはあのどう見えるのかっていうのは想定しなかったんでしょうか。つまり他の人は自分の私性を何らかの形で抑圧してる可能性はないとは言えないわけですよね。それに関しては
私の考えで言うと、あのやってることの抑圧度合いというか、そういうものでは一緒なんですね。これはあのただ私はそれ、私に関してそれが私私って言ってるように見えたというか、その言ってるように見えるそのものが私というか、みんながちょっとずつうまく隠してるとしますよね、そういうもの。それこそなんかそういうやってうまく隠すことができてるっていう、そのものがその人であるっていうような、そういう意味であの誰が作ったものでもあらゆるものはその人そのものを表してるなって思います。
ちょっと意地悪な質問だったかもしれませんけども、今結果としてこういうプレゼンテーションを僕は初めて見たので、周りもすごく面白いと思いました。じゃあこれぐらいでインタビューを終わりたいと思います。
ありがとうございます。
どうも正田さん、ありがとうございました。